자식과가 하나가 되기도. まあ私たちは例えばイエス様なくして、まあ装置をしたり、ルールをしたり、勉強したり、研究したりすることができますけど、それはイエス様が共におられて、イエス様が望んでおられることをするというふうにはいかないのです。私たちが何をするかということが大切なのではない。いかなご心の態度を持って、まあいかなご力によってするかということだけが、 大切です。そしてイエス様は、弟子たちに使命をお与えになると同時に必ず装備をも与えてくださるのです。まあ、マルコ伝三章中古説、権威を持たすためであったとあります。6章の7節、イエスは彼らに権威をお与えになったとあります。 まあ、マタイでの中でも、地書一節に書かれています。イエスは中に弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになったとあります。ルカ天九章一節、イエスは中に人を呼び集め、彼らに、すべての悪霊を出し、病気を癒すための力と権威とお授けになったとあります。まあ、ルカ天九章19節、私はあなた方に、 蛇や誘いを踏みつけ、敵の悪意を打ち掛けに打ち勝つ権威を授けたのですとあります。そして、まあ、教会の歴史の本である使徒行伝の中でもいろいろなこと書いてます。4章33節、人たちは主イエスの復活を非常に力強く明かした。
6章8節、ステパノは御神と力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。彼は知恵と御霊によって語ったうんぬんと書かれています。コロナの箇所から分かるように、権威と力が約束されただけではなく、弟子たちがこの権威と力によって奉仕をした。 ことが分かります。すなわち弟子たちは提供された権威と力を受け取ったのです。しかも彼らは自分たちの弱さと足りないところに火がついたのです。自分の力で何かをしようとするものはまだ心が砕かれていない。まあ、弟子たちは3年間イエス様と共に生活をした時に、 確かに自分の弱さ、自分の足りなさを十分に知り、それと同時にイエス様の御神と憐みを強く感じ経験したのです。まあ、自分自身は全く望みのないものであることを認識し、主から提供された力を受けとるものは本当に幸せです。まあ、弟子たちは内面的な装備として、 権威を授けられましたか。この権威は普及した、この世の問題を超越して、はるか高いところに存在しているのです。この権威を受けない者は結局悪魔の餌食、あるいは虜になってしまうのです。私たちは使徒行伝の中で弟子たちが、まあ、いかなる権威によって行動したかを見ることができますけど、 その言葉を通して、主イエス様の持っておられるものを少しばかり垣間見ることができます。問題は、私たちがこの主イエス様の持っておられるものに預かるか、それとも何も持たずに全く無力な弱いものになってしまうかということです。イエス様は、私たちにご知識の権威を授けたいと思っておられます。この権威を受け取り感謝し、そしてこの権威を持って前進しなさいと、使徒行伝の中で何回も何回も書き記されています。まあ、イエス様は、弟子たちの外面的な装備について、感謝の持っておられたから次のように言われました。マルコでの6章の8節と9節だけ、ちょっとお読みいたします。 マルコによる福音書の6章8節と9節です。旅のためには 杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持っていてはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。まあ、私たちにとって最も大切なのは、主イエス様、あなたは何を望んでおられるなのでしょうかという態度を取り続くことです。聖書を読むと弟子たちが持っていた外面的な装備が非常に、まあ、少なかったことがわかる。つい一本、一足の靴、そして一着の服以外には何も持たなかったんです。持っていてはいけませんという言葉は、まあ、聖書に何回も出てくるのです。パンも袋も困った時の金も代わりの服も持っていてはいけないとイエス様は命じられたのです。まあ、別の言葉で言うならば、明日のことを思い煩うなということ。明日のことは主自身が取り計らってくださるゆえ、私たちはただ神の国と神の義とを求めることは、今日のなすべき務めであることを信ずるべきです。そうすればその他のすべてのこともおのずから与えられるのです。まあ、イエス様がすべてを取り計らってくださるにもかかわらず、私たちが思い煩うことはただ単に恥であるのみならず罪です。思い煩うなという主の御言葉とははっきりとした命令です。まあ、このイエス様によって召された使わされた弟子たちの特徴とは一体何だったのでしょうか。用いられる人々の特徴と言ってもいいでしょう。それは一体何なのでしょうか。まあ、幼子のようにひたむきな限りない信頼がどうしても必要です。そうすると次から次へと素晴らしい奇跡を体験することができます。まあ、この二つの手についてちょっと簡単に見てみたいと思います。イエス様に、まあ、使いたいと思うものは主を信頼しなければならない。そこで三つのことがをちょっと中心に考えたいと思います。一番目に信頼するようにとの励まし。二番目、信頼に対して与えられた約束。そして第三番目に、まあ、信頼にいくつかの実例についてちょっとだけ考えたいと思うんです。まあ、聖書は幼子のような信頼を持つようにといろいろなところで今示します。例えば詩編の37編の5節、これもまあよく知られている箇所ですけれども、862ページになります。862ページです。37編の5節です。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。まあ、信頼した結果として主は行動なさるということです。115編、同じく詩編の115編の中一節、115編の中一節、主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ、この方こそ彼らの助け、また食べて会う。あります。また118編の8節と9節、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。まあ、これこそがダビデの経験でした。信玄、ちょっと後になります。箴言の3章の5節、972ページです。これはまあダビデ王の 息子であるソロモン王の証であります。箴言三章の五節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。いつまでも主に信頼せよ、主は常しえの岩だからとも書かれています。光を持たない者は主の皆に信頼し、自分の神により頼むとあります。まあ信頼するようにと私たちも励まされています。第2番目、信頼に対する、まあ、信頼に対して与えられる約束とは一体どういうものなのでしょうか。サムエル記の22章の31節、一文章だけですけれども、主はすべて彼に身を裂く者の盾と書かれています。まあ主は信頼できるお方です。主に信頼すると失望されることはありえないということ。詩編の32編の七節です。これもダビデの告白であります。32編の七節、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。信頼することとは結局任すこと、まあ委ねることです。125編の一節、主に信頼する人々は塩の山のようだ、よることなく常しえに長が会えるとあります。まあここも信頼する大切さを強調されています。29編の25節にも同じようなこと書いてます。主に信頼する者は守られる。30編の5節、神はより頼む者の盾とあります。イサヤ書の26章、これもよく引用される箇所です。26章の3節です。志の健康なものをあなたは全く平野のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。主に信頼すると主は必要なものを必ず与えてくださり、まあ、全く平野のうちに守ってくださるのです。エレミヤ記の17章7節に、主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるようにとあります。主に身を裂く者たちを主は知っておられると、ナホム書の1章7節に書かれています。結局主に身を裂くということは、自分ではどうすることもできないために主により頼まざるを得ないという意味です。まあ、信頼に対して与えられる約束は本当に、まあ、素晴らしいものです。主に身を裂くということは、自分ではどうすることもできないために、まあ、主により頼まざるを得ない。まあ、これらの箇所を読んで分かるように、私たちが本当に主により頼み、主に信頼するならば、主が大いなる素晴らしい約束を与えてくださるのです。けど私たちが主により頼まなければ、主はその約束をさえも成就することができません。その結果、私たちは全く惨めな、そして無力な状態にとどまらなければならないのです。4番目、まあ、その秩序例についてちょっと簡単に見てみたいと思うんです。まあ、ヘゼキヤという王様について、次のように書かれています。まあ、列王記下の18章の5節です。旧約聖書の610ページになりますが、610ページです。18章の5節、ヒセキヤはイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にも ユダの王たちの